森山芳明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山芳明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日は、ゲストでプロのダンサーの藤原さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いします。
こんにちは、藤原です。オールドスクールからバーレスクまでダンスはもちろん DJ の方までさせてもらっています。藤原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日も、質問が届いております。20代女性会社員からの質問です。
はい。
ライターの仕事に就きたいです。重度の発達障害があっても可能でしょうか。まず何から学べばいいのか、情報が多すぎて選べなくて困っていますということなんですけれども、いかがでしょうか。
はい。ライターの仕事に就きたいと。はい。私もライター今も少しやらせていただいてるんですけれども、あえてごめんなさい、勉強しなかったんですけれども、先生どうなんでしょうかね。重度の発達障害があってっていう形だと、はい、どういう感じでこうどの辺の重度なのかなっていうふうに私思っちゃうんですけど、
はい、そうですね、まあ、ここに関してはね、基本的に僕はまあ一応可能ですと、回答としても可能ですということで、
はい、
重度の発達障害であったとしても、はい、僕はそのライターの仕事に就きたいのであれば、はい、そのまあはい、それなりにやっぱり努力は必要ですけど、可能です、可能ですという感じで、はい、で、はい、一応まあその、今回のご質問でいくと、僕も基本的に参考にさせていただいたんですけど、まあ、発達障害の方で実際にブログ書いてたりとか、
はいはい、
本の出版をされている方とかもいてまして、
はい、
なんで、まあ、今日はその参考になる、方たちの、まあ、サイトとか、はい、本とかを紹介させていただければなと。
そうですよね、はい、
まずですね、お一人、まずブログの参考の方からいきますけど、
はい、
お一人目が H ライフラボっていう方が、はい、まあ、運営してる、まあ、ブログがあるんですけど、はい、H ライフラボで検索いただくと出てくるんですけど、
はい、
まあ、こちらの方も発達障害当事者で、
はい、
で、まあ、発達障害についていろいろまとめていただいて、いただいてたりとか、あと、まあ、そのブログの中で、まあ、発達障害をどのように克服して、自分でその、まあ、パフォーマンスを発揮して、今バリバリ働けるようになったのかみたいな、まあ、この方もともと発達障害で、まあ、大人の発達障害って分かった時には、まあ、結構もう本当に会社の方も辞める辞めないみたいな状況まで追い込まれてて、まあ、結局辞めて今は外資系の会社に勤めてて結構稼いでるっていう方なんですけど、
はい、
で、まあ、一応そういった、まあ、実際に発達障害の人でしかも、まあ、ちゃんと成功している方で、特に、まあ、はい、参考になる方を中心に、まあ、お話しさせていただくと、まずお一人目が H ライフラボっていうところで、まあ、はい、まだそちらもまた後で見ていただいて、
はい、
であと、まあ、シータさんという方がいてまして、
はい、
私はアスペルガー症候群でシータというのがありまして、
はい、
でこれがアメブロでありまして、
あ、はいはい、
まあ、まあ、結構アスペさんみたいな感じなんですけど、
はい、
アスペルガーの、まあ、発達障害の症状とかを4コマ漫画でまとめてまして、
はい、
しかもブログで結構クスッと割れる内容にまとめてくれてて結構読みやすいんですよ。
おお、なるほど、
はいはい、なので文章の書き方とかっていう意味合いではやっぱり何でもそうなんですけど、やっぱモデリングっていうのでやっぱりちゃんと、はい、書けてる人たちを参考にして、で自分もその いいとこ取りしてやっぱり改善していくっていうのをやっていったら文章っていうのはだんだん書けるようになってきますんで、
はいはい、
なんで僕もはあの30代大人の発達障害で診断されましたけど、まあ、今一丁前に、まあね、あのブログ書いたり本出版もやったりしてるんですけど、
はい
はい、やっぱりそれもあの結構本とかも読み漁ったりとかこういうブログとか読み漁ったりしてたらだんだん書けるようになってくるんで、
はい
はい、なので、まあ、インプットは結構必要になってくるんですけど、しっかりインプットしてあの身につけたら全然あの文章を書けるんで、
はい、大丈夫ですよね。
大丈夫ですね、子供たちは。で、あと、まああの参考のになる本に関しては、ちょっとあの参考になる著者が4人いるんで紹介しますけど、
はい、
まあ、1人目は吉浜勉さんという方なんですけど、
はい、
この方がまあ結構有名な方なんですけどね。
はい、
でこちらの方が、まず吉浜勉さんの方が、僕が特に、いろいろ本出してる方なんで、正直もう、吉浜勉さんの方は全部読んでもいいぐらいなんですけど、
はい。
読んでもいいぐらいなんですけど、まあ、一番僕が、まあ、今僕忙しくて、なかなか本読む時間がないんですけど、
はい、
ないので、まあ、これってなかなか言えないんですけど、ただまあ、過去に読んでる中でこれいいなって思ったのが、アスペルガーとして楽しく生きるっていう本がありまして、
はい。
こちらはぜひ一読いただけたら参考になるかなと。
なるほど。
はい。吉山さんのその過去の経歴だ、まあその過去のそのまあ今に至るまでの流れみたいな、人生がどう歩まれたのかみたいなのが書いてたりとか、
はい。
で、事例で、なんか発達障害はこういう感じで克服してみたいな事例とかも載せてて結構勉強になりますんで。
なるほど。はい。はい、
文章はこのように書いて伝えたら伝わりやすいんだっていうのが、書き方として非常にわかりやすいと思うんで、それも参考にしていただければなと。で、次に、シータさんなんですけど、
はい、
シータさんが、はい、アスペルガー症候群だっていいじゃないっていう。
あ、はい。
こちらの、本と、まあ、もう一つが発達障害工夫次第支援次第っていう本もあるんですけど、
はい、
まあ、この2冊もおすすめですね。
あ、
僕2人目の著者としてはシータさんで、もう実際に僕もお会いしましたけど、すごい気さくな方で、
はい、
僕、シータさんに、文章の書き方とかブログの書き方を教わったんですけど。
あ、そうなんですね。
そうですね。なんで、できたら、まあ、可能であれば、もうその本とかも読んだりとかしつつ、発達障害の、
はい、
当事者でブログが書けて、しかも本まで出版してるレベルの人に教わるのが一番早いんで、書き方は。
そうですよね。はい。はい、
なんで、まあそういう感じで。で、あとですね、もう一人が、先ほど紹介した H ライフラボの、
はい、
運営者であり、その著者の、まあ、それでその H ライフラボって書いてたのが本になって書籍化したんですけど、それが、まあ、岩本智樹さんという方で、
はい、
発達障害の自分の育て方、
はい、
まあ、こちらの方も結構いいですね、
は
い、結構読みやすいんで、なので、まあ、こちらもちょっと読んでいただければなと、
はい、
はい、で、まあ、こちらも参考なので読んでいただきたいっていうのと、まあ、どうやったら発達障害を克服するのか、まあ、要は自分をどうやって発達障害の場合育てるべきなのかっていうのを書いてて、まあ、僕もちょっと、参考になったんで、もうちょっと、もうこの方のブログを読んで僕は正直救われたっていうのがあるんですけど、
そうなんですね。
そうなんですよ。もう本当に救われて、まあ、これ、まあ、これ、シータさんと吉山勉さんと、岩本智樹さんがいてたんで、まあ、本当にモデリングさせていただいて、まあ、今に至るんですけど、
はい、
はい、で最後にですね、おすすめの本としては、まあ、著者としては、まあ、僕、まあ、森山義明になるんですけど、
はい、
まあ、一応40代主婦が副業で月5万円以上の副収入を得るブログの稼ぎ方っていうので、まあ、ブログの書き方をまとめてます。
はい、
はい、なので、まあ、こちらの、まあ、本とか読んでいただくと、まあ、まさにドンピシャのライターになるためにどうしたらいいのかっていうので、まあ、ブログの書き方、Google で検索順1位取るためにどうしたらいいのかっていうのをまとめました。
なるほど。
そのようにブログで書いてあるからまとめたんで、まあ、そちらを参考にしていただければいいかなと。
なるほど。
はい。
なんかライターの検定とかもあるじゃないですか。
はい。
ああいうのって取った方がいいんですかね。私は取らずに、
はい、
普通にライターずっとさせていただいてるんですけれども。
あ、とてもいい質問ですね。
はい。
基本的にもう IT 関係の仕事に関してはあまり資格取っても意味がないんですよ。
ああ、そうなんですね。
要は一級建築士みたいにその資格がなければできませんみたいな仕事じゃないんで。
うん、じゃないですね。はい。はい、
じゃないんで、なんで。 基本的にそこに関しては、まあ、資格よりも、やっぱ実績で、結果を出せるか。だから、Google で検索順位1位取ったりとか、アクセスを集められてるとか。
はい。はい。
僕のブログ記事だったら、本当に一つの記事でバズった時10万 PV とかあったんですけど。
そうですね。はい、SEO とかね、
SEO 対策とかで。
ね、
なんで、基本的にまあ、そういう感じで結果にコミットできるように。っていう風な形で、まあどちらかというと資格を取る時間があるんだったら、結果をもっとまあ、はっきり目に見えてすごいって分かるような結果を出せるようにブログを書いた方がいいですね。
そうですよね。
はい、
この、 女性の方の質問で何から学べばいいのかっていう風に、
はい、
出てるんですけど、
はい、
私は先生、私は好きな本を読み漁ったんで、
はい、
結構文章力というかそこはすぐにパッと頭に出るんですけど、
はい、
もうそんな感じでいいんですかね。
そんな感じでいいですよ。それだって一応代表的な発達障害、特に発達障害の方にフォーカスして出しはしましたけど、別にそれ以外でも興味のあるやつとか読みたいなっていう本のタイトルとか見たら、それをその本は読み、なんかその本当に自分が興味のある本とかから手出していってもいいですよ。
そうですよね。
逆に、
はい、
で一応その H ライフラボの方は結構そのいろんな本読まれてて、これはおすすめみたいな本結構、はい、ピックアップしてくれてるんですよ。
はい、はいはいはいはい。
なんで、まあそちら参考にすると結構、もしなんかどの本がいいかわからんって場合は、そちらも参考になると思いますね。いろんな本を上げてくれてるんで。
はい、真実ですね、はい。そこまで出てるんですね。
そこまで出てますから。はい、なんでそこも踏まえて、参考にしていただければと思いますね。
はい。なるほど、なるほど。はい、はい、
はい。ということですね。まあ、回答の方は、以上になりまして。本日はですね、ライターの仕事に就きたいです、重度の発達障害があっても可能でしょうか、まず何から学べばいいのか、情報が多すぎて選べなくて困っていますという質問に、お答えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.